私も小瀬さんと同じがんサバイバーと言います。がんを克服した人間のことをがんサバイバーっていうふうに俗に言うそうなんですけども、私は千日診療が始まる前の初代の20年祭に参拝をさせていただきまして、でその時に斎場の方で初代のご理解福引きというかパソコンでご理解が印刷して出てくるものがありまして、そこで見たことない、今まで見たことないような見教えをいただいたんですね。ですいません、持ってこようと思ったんですけど忘れてしまいまして、でその内容が有心的魂をなくした人々に対し、奇跡の息吹を持って震える魂、眠れる魂を呼び起こさなければならないといったような内容のご理解で、まあ私はちょっと大きすぎるなって思ったんですね。私がいただけないというか、私には大きすぎるなって思って、あ、このままじゃいかんなって思ったんですね。でもう本当にその時にもうすでに千日診療の助走がスタートしてたというかですね、そういうタイミングだったので、その年が明けてからの看守業は頑張りたいって生まれて初めて思いました。でそういうことを思ったことが今までなかったので、ちょっと来年からは一段上がらせていただきたいっていうような思いのもとで入らせていただきまして、でそれと同じくしてすぐに間髪入れずに自分のがんという病気が見つかりました。でその時のことをですね、さまざまな成り行きがあって、全く本当に恐れることがないというか、本当に小瀬さんがおっしゃっていた気持ちが本当に共感できるような心境だったんですね。で年末にそのがんの疑いがありますっていうことで通知が来まして、会社の健康診断で分かったんですね。で通知が来た時に、あ、もう今年最後の年末かもしれないって思ったの。もうがんイコール死ぬって思うので、直感的にですね、だから今年が最後のお正月かもしれないと思って、で、地味のお正月だったんですね。もう実家に帰らせていただくこともなく、主人と二人でお掃除して、簡単なおせち作らせていただいて、でもその何ともないその、地味なお正月が、私にとってはすごく幸せなお正月で、もう本当最後かもしれないと思ったら、なんかありがたくてありがたくて、しょうがないような思いであったんですね。だから、今まで感じたことのない、幸せな年末年始を過ごさせていただいてからの、成り行きだったので、すごく、私にとってはがんって、かけがえのない、ものになったんですけども、がんにはステージっていうのがありまして、私は本当にもう初期だったので、そういう話をすると、それはラッキーやったねとか、そのくらいのステージやったら助かるよねとかって、言う方もあるんですけど、でも、もしは私が、がんサバイバーとして生き残ったことが、部が良かったって言ってしまったら、もう、神様ががっかりされるだろうなって思ったんですね。本当ね。じゃあ何のために私がこの病気をいただいたのかっていうことに本当に答えを出していかないかんって思いました。でそしたらですね、ちょうど私と同じ時期に私が神奈川に今住んでるんですけども、あちらに住むようになってからできた友人が全く同じ病気だったんですね。で彼女はその病気になる前からちょっとうつ病があって、でただ、お酒の好きな方でよくホームパーティーみたいな感じでですね、家に人を招いてお母様と二人暮らしだったんですけども、よく私たちも呼んでいただいて一緒にお食事とかをさせてもらってました。 で、そんな彼女が、同じ癌になったって、で、全く同じ子宮頸癌っていう病気だったんですね。なので、ただ、彼女は結構、深刻なステージでした。で、断るごとに彼女と一緒に、彼女から連絡をもらったり、私は会いに行ったりしてたんですけれども、病院の先生に、治療の話はしてくれるけど、やっぱり心が苦しいんだと。本当にどんどんどんどん心が蝕まれていって、私が会いに行った時にはもう私がうつ病やけん、うつ病だからがんになったんだ、もう本当になるべくしてなったがん、自分の、自業自得も自分を責めて運命を呪ってっていうような、本当に悲壮感しかないような状態の、だったんですね。ただ同じ病気を経験しているのところもあって、本当に私にはそうやって心の内を明かしてくれました。で、私も彼女に何か役に立ちたいって思って、入退院を繰り返してありましたので、家に行ったり病院に行ったりさせていただいたんですけれども、彼女はどんどんどんどん苦しい治療に立ち向かっていく心が持てないっていうことを病院の先生に言ったら、体が治れば心は後からついてくるって言って、打て合ってもらえないらしいんですね。で、そのことを訴えてこられまして、で、本当でも心が一番大事やもんねっていう話をさせていただいて、また自分が通ってきたところの話をしてもやっぱり響かないんですよね。私だからそう受け取ることができたんでしょっていうくらいなんですよ。だから、あ、これじゃダメだなって、もうだからこういうふうに皆さんの前で話すっていうことも非常に緊張はしますけれども、何にもない方に対して話すのが私にとっては本番だと思うんですよね。だから必ずこういうところで自分の経験を言葉にして話すっていう練習をしとかないと、いざそういう本番にあった時に、話せません。私はもう見事に失敗しました。で、何をしたかというと、その時に月刊アイレクトを渡したりとか、あと三木三郎先生の我を救える我が心の本を渡したりしたんですね。そしたらそれを読書好きな人だったので読んでくれました。で、後日家に行った時にお母様の方から、これはちょっとって言って返されたんですね。で、その時に初めてしまったって 思いました。で、その時に本当に頭によぎったのがというか、もうちょうど朝のご記念、自分がご記念させていただく時に、いただいて心に響いたのがご理解の61節でした、で、私は新人しておかげを受けました。新人で多分というか、おかげをいただいたんですけれども、そのことを人に丁寧に話をすることをから逃げてたんですよね。本に頼ったんです。月刊愛楽に頼りました。それでおかげいただいてもらえるかなって、自分の言うことじゃもう伝わらない、伝えられなかったんですね。だから本当に誠の新人をさせるのが神様へのお礼って、ご理解の中にありますけど、そこまでは私にはまだ無理です。だけど丁寧に話をして誠の道を踏んでいくっていうことは、やっぱり稽古しとかないかなって思いました。それから私はちょうどその時に愛楽優がスタートしまして、親先生から時々宿題が出てました。で、ある時に親先生が我が心について一般の方とお話ししてみてくださいみたいな宿題が出た日があったんですね。で、私がその彼女のこともあったので、その看護師の友達に、医療現場ではだいたい患者さんとそういう話とか心のケアとかってあるとっていうのを聞いたんですね、電話で。そしたら、正直現場ではもう手がいっぱいで、そこまでフォローはできんけど、今東京の方で、グリーフケアっていう、心の、そういう、グリーフっていうのはもう、難儀、苦しみですね。苦しみっていう英語なんですけど、そういうグリーフをケアするっていうことを、されてある、病院がいくつかあるよっていうのを聞きました。 で、興味があるんやったら別に資格があるわけでもないし、一般の人も学んでることだから、紹介するよって言って、まあ、いろいろ気づいて、一人の、大学教授の先生を紹介してくれまして、その先生の授業は、社会人でも受けられるような授業だったので、約1年間、そのことに、授業を受けさせていただいて、そしたらそこから、まあ、そこに来る人たちっていうのは、大体が皆さん、伴侶を亡くされたりとか、自分のお子さんを自殺して亡くされたり、事故で亡くされたり、それこそ私と同じがんで、まあ、今大変なところを通ってあったりとか、もう本当に、でもそういう方たちがグリフケアっていうものに興味を持って、自分のその苦しみとか、そういう難儀の中から、一歩、そこを克服した後の人たちが何かをしようとしている場所だったんですね。で、私はすごいなと思って、で、ただ本当に学べば学ぶほど非常に金光教和の教えっていうのはそれの最たるものだなっていうことにを確信するばかりでした。で、グリフケアにはゴールっていうのがあるんですけど、よく亡くな、例えば伴侶を亡くされた方が、落ち込んでる時に、早く前みたいに元気になってほしいって、周りの人間は思いますよね。でも、そういう人が元に戻るっていうことはできないんですね。ただ、そのグリフケアのゴールっていうのは、元に戻ることじゃなくて、より豊かな人生をスタートしてもらうっていうのが、やっぱり、ゴールだっていうのを言われて、ああ、本当に通じるものがあるなって、さらに、もう、何は見かけっていうぐらいの教えがある、金光教のその金光教っていうのは本当にもうグリフケアのもう最高峰だなっていうのを本当に確信するようになりました。ただ一方でその昨年は亀有教会の20年祭でしたので、まあ、そこにも本当に向かわせていただく中での学びでしたから、ちょっと彼女と会う時間とかそういうのが少なくなってきてたんですね。そしたらその亀有の大祭の翌日に危篤の知らせが入りました。で、私はもうすぐにその日彼女に会いに行って、で、まあ、変わり果てた姿を目の当たりにしてまた何にも言えなかったんですね。ただ本当にそういう彼女を目の前にして、もう申し訳なくて申し訳なくて、今まで私がやってきたことは何だったんだろうっていう、まあ、思いでした。で、ただ彼女は、まあ、今本はまだ読めるって言ってたんですね。で、会話もできて、で、その時に私がまたですね、証拠りもなくカバンの中に入ってたのがたまたま月刊愛楽の9月号でした。で、それを手に取って渡そうとしてしまったんですね。そしたらお母様がちょっとそれはって止められたんです。だからまた同じ失敗してしまったと思ってバッグに戻そうとしたら、彼女がいや、せっかくルミちゃんが持ってきてくれたから手に取らせてって言われたんですね。そしたら彼女はもう息もそぞろで、本当ただその表紙をですね、手でくるくるこうさするようにして撫でて、じっとそのサブタイトルを見てありました。で、そのサブタイトルが泥の心になれば恵まれるっていう、その一文だけをじっと見てありました。それから2日後にお国替えでした。もう私はその時になんでごめんねって言ってしまったんですね。そしたらなんで謝るのって言われて、でも私はなんか何の役にも立てなかったって、なんかもうあなた死ぬよって、死を目の前にした人に対してもう一番なんかやっちゃいけないような態度をもうしてしまったんですね。もう本当にそのことが申し訳なくて悔やんだんです、落ち込んだんですけど、でも純子先生にお届けして、いや、もうこれはこのこともね、大祭のご比例よって言われたんですね。だから私は彼女の命を使ってまで神様が私に何を教えてくれたのかっていうことが、もう本当にそれが61節に尽きるなって思いました。それで彼女の に本当にお礼を言いたいっていう気持ちに変わっていって、で、まあ、告別式が数日後にあったんですけども、あの手紙を書かせていただきました。お礼の手紙をですね、で彼女の棺に入れていただこうと思って、あのお母様にお渡ししたら、なんとお母様がありがとうってすごく喜んでくださって、私も読んでいいって言われたんですね。私まさかお母さんが私の手紙を読まれると思ってなかったので、もう心の内を全てしたためてましたから、なんか、あ、いや、どうぞっていうふうに言ったら、まあ、お母さんはその手紙を読んでくださって、まあ、とても喜んでくださいました。で後日またお母様を訪ねに行くことにしてましたので、お母様、あのその前の日に亀有にお参りしたら、あのご神前にあのスパークリングワインがお供えになってました。で彼女お酒が好きなんですけど、スパークリングワインが一番お好きだったんですね。であのお供えになってたので、あ、すごいって、そのことでもう、あの亀有のご結界って、あの向かい合わせで、純子先生はあの横を向けないですか、もう向かい合わせであのお取り次ぎいただくんですね。で純子先生が、あ、そうね、そうねって言われて、でなんか一文字あの書いてあるんですね。で、あの漢字のラベルでした。そこにあの喜ぶって一文字で、あの秋永義郎さんの義という字ですね、が書いてあって、あの本当にあのまあ、子ちゃんが喜んでるんだなっていうふうに思いまして、まあ、非常に感動したんですけれども、そしたら純子先生がもう明日行くならね、せっかくやったらすればあの持って行きなさいって言って下げてくださいました。で私はもう今度こそ失敗せんぞと思って、お母様と二人だけの時間を、あのみんなで行きましたんで賑わってたんですけど、お母様があのキッチンで一人で、まあ、泣いてあったんですね。でその時に、まあ、私もあのまあ、なんか冷めにというか行って、でその時にあのそのスパークリングワインの話をしました。そしたらもう本当に喜んでくださって、でそしたらそのワインを持って、今から飲もうって言われて、みんなところに戻ってですね、でその成り行きをお母様の口で皆さんに話され、ルミちゃんがね、あ、このために教会にお参りしてくれてねって、そしたらそのご神前にこのスパークリング、秋子の大好きだったスパークリングワインがあったのよって、もうそれにしかも喜ぶって書いてあるのよって言って、もう涙を流して喜ばれたんですね。だから私初めて、あ、本当にこうこね、丁寧にね、話をするっていうことが何なのかっていうのを、まあ初めて 大失敗の中から学ばせていただいたんですけれども、感じることができました。そして今なんですけれども、あのグリーフケアの勉強を1年間させていただいて、あの私の住む湘南エリアであのグリーフケアカウンセリング あのスタートが決定したんですね。そしたらそれがなんと彼女の、まあ、地元だったんですね。で、まあ、その遺族の方とかがあの、まあ、来ていただけるように、私はもう何もできませんから、あのチラシを作ったりとか、そういう、まあ、スタッフ的なその雑用のご用をさせてもらってるんですけれども、本当にそれが来月の5月21日からスタートして、いよいよ、まあ、本当に、まあ、実践というか、あの、まあ、いよいよ本番を迎えるっていうあの状態なんですけれども、本当に、まあ、私は今置かれた場所で、あの精一杯できることをですね、あのさせていただける、まあ、チャンスをですね、こうやって彼女のあの成り行きを通してですね、あのいただかせてもらいました。でこの61節を本当に、まあ、自分の中であのまだまだ半分よりも手前のところ、なんかそのご理解のですね、その本当に誠の道をやっと踏めるかなっていうぐらいのところなので、そこからまた先にあの進ませていただくために、またこの千日診療でですね、私はその病気をいただきまして、もう人生があの一変しました。生かされて生きるっていうことをあの感じてなかったんだなっていうことをあの教えていただきました。また彼女の命を使って、また彼女の命を生かすことにもこれからなっていくと思いますので、本当にあの親、まあ、今置かれたところで避けるようにあの一生懸命あの精進してまいりたいと思います。